こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社検索から生成、生成 AI によるパラダイムシフトの行方は、清水亮による生成 AI 入門兼技術評論であり、チャット GPT 以後の世界をどう捉えるべきかを、インターネット史とコンピューター技術史の流れの中で整理した一冊です。単なる新技術の使い方解説ではなく、従来の検索中心の情報利用から欲しいものを直接生成させる利用形態へと、社会の前提がどう変わるかを論じています。著者はプログラマー、起業家としての経験を踏まえ、技術の民主化、 GPU や Web の発展、知識の獲得方法の変化などをつなげながら、生成 AI が仕事、創作、意思決定に与える影響を見通します。専門知識がなくても読みやすい一方で、表層的な流行論にとどまらず、構造変化としての AI を考える視点を与えることが本書の目的です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、検索中心の情報利用から生成中心のコードへ移るという基本視点。本書の核は、生成 AI を便利な補助ツールとしてではなく、情報との関わり方そのものを変える技術として捉える点にあります。従来は、欲しい情報を得るために検索語を考え、結果を比較し、読んで理解し、そこから行動するという手順が必要でした。著者はこの流れの中間部分を AI が肩代わりすることで、人間は欲望を伝え最後に行動するだけで良くなると考えます。ここで重要なのは、単純な効率化ではなく、行動の前提となる認知負荷が減ることです。検索結果の選別や要約に費やしていた時間が短縮されるため、個人は思いついたアイデアをその場で具体化しやすくなります。本書はこの変化を一過性の流行ではなく、社会の標準的な行動様式の転換として位置づけています。次に、テクニウムという概念でたどる技術進化の連鎖。本書では、ワイド編集者ケビン・ケリーのテクニウムという概念を補助線にして、技術が単独で進むのではなく、互いに結びつきながら加速していく過程を説明します。著者はインターネットや検索エンジン GPU、 そして生成 AI を別々の話としてではなく、連続した技術進化の結果として描きます。この見方の利点は、チャット GPT のような現象を突然のブームとして消費しないことにあります。むしろ、計算資源の増大、ソフトウェアの汎用化、知識アクセスの民主化が積み重なって現在に至ったと理解できるため、今後の変化も延長線上で考えやすくなります。テクニウムの視点は、技術は人間が完全に制御する対象というより、社会制度や市場の変化と相互作用しながら進むという現実を示しています。さらに、Yahoo から Google、そして生成 AI へという検索詞の再配置。本書は、インターネット初期のディレクトリ型検索から Google のキーワード検索へ、さらに生成 AI へという流れを一つの歴史として再配置しています。この整理の狙いは、検索エンジンの進歩を単なる性能向上ではなく、情報流通の主導権の移り変わりとして理解することにあります。最初の時代は、人が編集したリンク集が情報の入り口でしたが、ウェブの爆発的増加によって人間の整理能力が追いつかなくなりました。そこに検索エンジンが登場し、膨大な情報から必要な断片を見つける方法を提供したわけです。著者は生成 AI がその次の段階として検索のための言語化や選別を代行し始める点に注目します。つまり、情報の発見から情報の生成へと中心が移ることで、ユーザーは探す主体から条件を与える主体へ変わるというわけです。そして、民主化された生成 AI が個人とビジネスの発想法を変える。本書では、生成 AI の価値を大規模な自動化だけでなく、個人や小規模組織でもアイデアを素早く形にできる点に見出しています。著者は恋愛の誘い文句、飲食店のコンセプト、企画の叩き台など日常的で具体的な用途を例に、生成 AI が発想の初速を高めることを示します。ここでの重要点は、完成品を一度に作らせるというより、思考の空白を埋め、最初のひらめきを実用的な形へ変換することです。ビジネスの現場では、この機能が企画の試作、説明文の作成、比較案の生成などに直結します。著者が強調するのは、特別な専門職だけが AI を使うのではなく、誰でも同じ道具にアクセスできることで競争の前提が変わるということです。民主化とは単なる利用者増ではなく、創造の入り口が広がることを意味しています。最後に、人間の代替ではなく、記憶と差の痕跡を残す AI という未来像。本書の特徴的な論点の一つは、生成 AI を仕事の効率化装置としてだけでなく、人間の記憶や人格の痕跡を保存する存在として捉えることです。レビューでも触れられているように、著者は AI が個人の声や振る舞いを再現し得る可能性に言及し、人が生きた証を残す技術としての側面を示します。この視点は、 AI を単純な置換装置として恐れる議論と異なり、技術が人間の喪失をどう支えるかという問いを含んでいます。もちろん、ここには倫理や魔性性の問題もあります。 再現された声や文章が本人そのものかどうか、遺族や周囲がそれをどこまで受け入れるのかという論点は避けられません。それでも本書は、生成 AI が人間の一部を置き換えるだけでなく、記憶語り、関係性を継承する媒体になり得ることを示し、技術の意味をより広い文脈で考えさせます。結論として、この本は、生成 AI を使いこなしたい実務者だけでなく、AI ブームを表面的に追うのではなく、その背景にある技術史や社会変化を理解したい読者に向いています。特に、検索エンジン時代の延長として AI を捉えている人や、ChatGPT を単なる便利ツール以上のものとして考えたい人に有益です。実用書としては具体的な活用イメージを与え、教養書としてはインターネット史と技術進化の文脈を提供します。似たテーマの本が多い中で、本書が際立つのは、検索から生成への転換を中心軸に据え、個人の作業効率ではなく、人間の行動様式そのものの変化として描いている点です。技術の流行を追うだけでは、見えにくい構造変化を整理したい読者にとって視野を広げる一冊になります。ご支援いただける場合は、清水亮、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。